はい、どうも、不登校変革部の松井です。今日、映画館に行って、化け物の子という映画を見てきたんですが、その内容が非常に素晴らしくて、すごく学びの得られるような内容だったので、皆さんにシェアしたいなと思って、この音声を撮っています。ブログにも少し書いたんですが、またその記事の内容とは違ったもので、深い学びを皆さんに提供できたらなと思って、この音声を撮っていくんで、よろしくお願いします。はい、あと映画の内容についてはそんなに深く触れないでおこうかなと思うんですけど、ネタバレが気になるよっていう方がいたら、ぜひ映画を見てからこの音声を聞いてくれたらなと思っています。はい、では音声の内容について入っていきます。初めにあらすじを少し言うと、主人公の9歳の男の子、キュータって言うんですけど、その子があることがきっかけで、熊の化け物の熊徹に育てられるっていう話なんですけど、その二人の親子関係が非常にうまく描かれてるんですね。あとそれと、その親子とはまた別で、イノシシの化け物の親子がいるんですね。名前を何て言ったかな。ちょっと待ってくださいね。ちょっと帰りに化け物のこの本を買ったんで、名前が書いてあるといいんですけど、ありました。ヨウゼンっていうイノシシのお父さんがいるんですね。その親子と、この主人公のキュータと熊徹の親子関係が非常にうまく対比されていて、分かりやすいなと思ったので、それについて話していきたいと思います。あるシーンで、そのイヨウゼンが、その人間の子供の心の中には闇があると、悪の部分があるから気をつけた方がいいと、それで信じ込んでたシーンがあるんですね。でも反対に熊徹はそんなのどうでもいいっていうスタイルで、そんなことを信じていないっていう感じなんですね。はい。でもその硫黄泉はみんなからの評判も厚くて、礼儀正しくて、子育ても非常にうまい、もう理想のようなお父さんなんですね。でも熊徹は、気性が荒くて怒りっぽくて喧嘩っ早い、もうダメダメな親で、キュータと喧嘩ばっかりしてるような、そんな親だったんですね。で、まあ初めはそのキュータとその子育てがうまくいかないわけですよ。毎日喧嘩して失敗ばかりして、まあでもそれと反対に、その硫黄泉は子育てもうまくて、そのみんなからも慕われていい感じなんですね。じゃあ最終的にどうなったかっていうと、その熊徹の親子はいい感じになって、その硫黄泉のその親子関係はうまくいかなかったんですね。そのどうなったかっていうと、まあ映画の内容に触れちゃうんで、まあ言わないでおこうと思うんですけど、うまくいかなかったんですね。じゃあなんでうまくいかなかったっていうと、その初めに子供のことをどう捉えていたかっていうところが関係してくると思うんですね。熊徹はその子供の中にその闇があるっていうことを信じなかったわけですね。そうじゃなくて、子供には可能性や未来があるんだって、そういうことを信じていたんですね。でも反対に、その硫黄泉は子供の心の中に闇があると信じていたんですね。まあ行動面から見ると、子育てっていう観点から見ると、その熊徹はその喧嘩っ早くて怒りっぽくて、毎日キュータと喧嘩してるんで、ダメダメな親のように思えるんですね。でもその意思の部分、自分の意思の部分がしっかりしていて、その子供に対する信頼、子供を信じてるっていうところがあったからこそ、それがキュータに伝わってうまく最後になったと思うんですね。でも反対に、その硫黄泉の場合は、行動面から見たら、子育てっていう面から見たら、もう理想の親で、しっかり何でもできるような親だったんですけど、その自分の子供のことを信じてあげられなかった、子供の心の中に悪い部分があると信じていたから、それが子供に伝わってしまって、子供が 悪い方向に進んでっていっちゃったんですね。この差がその後々の将来の運命を分けたんじゃないかなと思っています。僕は何が言いたいかっていうと、そのもちろんその子育てにおいて、行動面、ハウツーとかノウハウのような部分は本当に大事なんですけど、それよりも大事なのがその意思の部分、いかに子供を信じているかとか、いかに子供を愛しているかっていう部分だと思うんですね。この映画の場合だと、その熊徹は本当に子育てなんてうまくできていなくて喧嘩ばかりしてたんですけど、意思の部分がしっかりしてたから、子供にそれが伝わってうまくいったんですね。これ映画のフィクションなんですけど、現実世界でも同じなんです。はい。意思がなければその子供には伝わらないし、どんだけ行動が行動面でうまく子育てできたとしても、意思がしっかりしなければ悪い方向に行っちゃうんですね。はい。その子育てにおいてその行動とか、そのどうやって育てるとか、育て方とかノウハウとかハウツーっていうものは、その二次的な部分で、一次的なその意思の部分がはっきりしないと、その二次的部分は意味がなくなっちゃうんですね。で、反対に一次的部分の意思がしっかりしてれば、その熊徹のように二次的部分がそのダメだとしても、しっかり子供に伝わってうまくいくってことが起こるんですね。まあ、これは子育てにおいてじゃなくてもそうなんですけど、まあ、自己啓発本とかそういうことに関しても同じなんですけど、そのいくら本でその知識をつけたとしても、その自分の意識とかマインドとか、もっと純粋なもの、もっと一時的なものにフォーカスを当てないと人生って変わんないんですね。そのいくらその二次的その知識とかを学んでも変われないのがこの理由なんですね。だから皆さんもその子育てにおいてそのうまくいかないこともあるかもしれないけど、それよりも大事なのがその子供のことをどう思ってるか、子供のことをちゃんと信じてあげられるか、子供の可能性をちゃんと見てあげられているかっていう部分だと思うんですね。別に熊徹みたいにその全部うまくいかなくたっていいんですね。その完璧に全てできる親なんていないと思うんですね、僕は。だけど何が大事かっていうと、やっぱりその熊徹のように意思をしっかり持っている、子供の可能性を信じて疑わない、そういう意思があれば大丈夫だと思うんですね。だから皆さんもそのノウハウやハウツーじゃなくて、意思にフォーカスを当てて子育てをしていただけたらうまくいくんじゃないかなって思います。不登校の子の場合も全く同じで、今不登校の子ってその悩んでるわけですね。学校に行けなくて自分のことを信じてあげられないんですよ。で、周りの大人たちはその学校に行けっていう、もう自分はダメなんだってずっと責めてるわけですね。そんな息子さん娘さんを信じてあげる、それが親の役目なんじゃないかなって思います。はい。ちょっと短かったですが、意外と短かったんですが、まあ、このバケモンのこの学べることは非常に多いと思うんで、また違う形で音声で皆さんに届けられたらなって思います。本当に面白い内容で深い学びが得られる内容なので、まだ全然上映してると思うんで、皆さんもぜひ見ていただきたいと思います。はい。では、ここで終わりです。はい。最後まで聞いていただいてありがとうございました。